ございます。
おはようございます。
みんなの前にただ立つことができるのは感謝します。先週金曜日ぎっくり腰になってすごくつらかった。立つのことだけ感謝やな。で、みゆき先生が今講師の手術を受けているのことを改めに無事にそれを成功ことで感謝やなと思って、腰の痛みが全ての体に影響するから改めに思いました。でもみんな多分祈ってくれてすぐに治り、今立てる状態になっているから感謝します。今日のメッセージは早速聖書を開きたいんですけど、マタイの20章1節から16節までちょっと協力して一緒に読みましょう。せーの。
天国はある家の主人が
自分の葡萄園に
労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。
彼は
労働者たちと
一日出なれ
の約束をして
彼らを葡萄園に送った。それから口袋に出て行って、他の人が何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った、あなた方もブドウ園に行きなさい、相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけていた。主人はまた12時頃と3時頃と出て行って同じようにした。5時頃を待ったと言っていくと、まだ立っている人々を見たので彼らに言った、なぜ何もしてないで一日中ここに立っていたのか。彼らが誰も私たちを止めてくれませんからと答えて、その人々に言った、あなた方もブドウ園に行けなさい。さて夕方になってブドウ園の主人は
管理人に言った、労働者たちを呼びなさい。
そして最後の一人から始めて順に
最初に一人
に言
ったように
賃金を払ってみなさい。そこで5時頃に送られた人が来て、それぞれ1なりずつをもらった。ところが最初の人々が来てもっと多くもらえると思っていたのに、
彼らも1なりずつもらっただけであった。
もらったとき、その主人に向かって、
笛を鳴らして、
この最後の者たちは、1時間しか働かなかったのに、あなたは一日中、
僕と暑さを辛抱した。私たちと同じように扱いをなさいました。
そこで彼は
その一人に答えていた。友よ、私はあなたに対して、不正をしてはいない。あなたは私と一でなりの約束をしたではないか。自分の賃金をもらっていきなさい。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので下手なしく思うのか。このように後のものは先になり、先のものは後になるであろう。
アメン。この聖書箇所を読むと例え話ですね、御国の例え話になっています。でもこの例え話のちょっと前を見ると、なんでこの例え話があるのかなと思って、ちょうどその前にお金持ちの若い男性がイエス様まで行って永遠の命を得るために何するべきでしょうか。イエス様が神様の労を守ることですね。でも守ってます、ずっと子供からずっと守ってる。じゃあ全てのお金を貧乏の人にあげて私に従いなさいって言った時に悲しくてさあって言ったんですね。なぜならお金持ちだから、それがすごく難しかった。弟子たちがその時にイエス様が、金持ちの人が御国に入ることがすごく難しい、じゃあどうすればいい、弟子たちが聞いて、だってどうすればいい、じゃあ人間では難しいことが 無可能ことが神様は可能ですと答えて、でもペテロはね、ペテロ大好きですね。ペテロが、でも私たちは全てを捨ててイエス様に従うことにしてるでしょ、じゃあ何もらうの、私たちは何をもらうのとイエスに聞いて、これはイエス様の答えです。この答えはちょっと面白い。お金持ちの人が全てのお金を捨ててイエス様に従うことができなかった。ペトロが、じゃあ私たちが全てを捨てているイエス様に従っているからいいものをもらえるじゃないですかとイエス様に聞いてるんですね。イエス様が、じゃあみんなが御国に行くときに12の栄光の座で12個ある、その12人の弟子たちがそこに座って国々を裁くことができる。それと捨てたものよりますますもっと多いことを得ることがする。それまた永遠の命も与えられるとイエス様が答えた。この例え話がその後に来る。天の御国は主人が朝早く起きてそのブドウ園に働くための人を探しに行ったっていうのを話になります。朝早く、それが太陽が出た頃、もう本当に朝早く、多分5時ぐらいすぐ起きて探しに行ったんですね。忙しいって感じで、なぜなら収穫の時が来て、当時は収穫の時にブドウ園に1週間ぐらいキャンプするぐらい忙しくて、早く取れないといけない、臭くなるんですよ。赤くなると早く取らないとそのまま臭くなる、それを落ちてダメになるから、忙しくてできるだけ早く取らないといけない、もう必死に働くことが必要です。でも人が足りないから、自分の家族が足りないから他の働く人を探しに行ったんですね。市場に行ってそこに立っている人が、仕事がないから私のブドウ園に働きなさい、じゃあどのぐらい払おうの、多分そういうの話があって、じゃあ1日1デナリと約束しました。はい、了解、やった、1日の仕事が手に入れて一生懸命働いてくれた。でもまだ足りないから9時ぐらい、あ、私のブドウ園に行ってください、じゃあ1日の合ってるお金を与える、1デナリを言ってないんですね、その時は。でも合ってるお金、働いた分を払うよと約束した。はい、 OK、 仕事ありがとう、ブドウ園に行って一生懸命働いてくれた。また12時3時5時でも手伝う人を集まってブドウ園に送った。太陽が沈んで暗くなると働けない、じゃあ1日の働いた分を払う時間になった。私たちは多分1ヶ月に1回とか2回しか仕事のお金もらわないと思うんですけど、その当時は1日働いてその日にもらう、必ずから、 OK、 じゃあお金を待ってたんですね。でも最後に来た人から順々に最初の人まで、最後の人がどのぐらいお金もらうと約束はないですね。どのぐらい期待するのかわからない。でも一応1日仕事なかったから、今日の必要なお金はなかった、ちょっとだけ働いてもマシやなと、少しでももらったら感謝やなという気持ちかもしれない。その時にデナリーもらって、おお、ありがたい、ありがたい、主人さん、はいはいはいはい、言ったと思います。次の人がもうちょっと働いてたけど、あ、1デナリー、まあ園長よかったね、もう3時からしか仕事やってないけど1デナリーはよかったねって書いてたと思うけど、12時の人が1デナリー、まあちょっとずるいけど何も言わない。でも最初の人が、お泊まらう、ええ1デナリー、主人さん、ちょっと待って、ちょっと待って、 あれ暑いのに、もう一生懸命働いたのに、なんで？まあ1時間しか入ってないの、ずるいんちゃう？もうなんで？主人さん、 友よ、ずるいことはしてないよ。最初の話は何の話だった？まあ、よく先生が子供と話すときはこういう態度だけど、先生は何言った？で言ってくれて、じゃあそうで、その通りですって言って、ずるくはしてない。約束なことは約束なこと。主人さんは約束は約束です。一日働いたらどのくらい与えるって言ったのでしょうか？一デナリ。一デナリって言う、多分それが、まあ、約束だけど、なんでその1時間しか働いたのとか同じようにもらったのが、でもずるい、約束は約束けどずるいはずるいと思ってるんですね。でも主人さんがずるくはない、私の気持ちはこうです、1時間しか働いた人が同じように1デナリ払いたいだけです。君と約束と関係なく、私約束は守りました、1デナリ渡した。でもこの人にも1デナリ渡したい、これは自分のお金だから、君のお金じゃなくて自分のお金だから、好きなように同じように払いたいだけです。でみんなはどう思う？自分が最初の人だったら、あ、そうですか、その通りです、約束通りです、それか悔しくて帰る、どっちの態度かなと思って、覚えましょうか、誰にこの話を話してるでしょうか。イエス様が誰にこの話をしてましたか。弟子たち、そうです、神の国は葡萄園ですね。囚人はイエス様です。働く人は弟子たちでした。働いてくれた人が囚人さんを探しに行ったわけではなく、その囚人がわざわざみんなのところまで探しに来て頼んで、みんながはいはいって言って一生懸命働いてくれたことです。囚人さんが来なかったらその1デナリもないでしょう。一日仕事なしで、お金なしで過ごすだけです。その1デナリが自分の努力じゃなくて、その囚人さんの優しさ、恵み、忘れたです。忘れて、なんで1デナリしか渡してくれないの、違うよ、私が千葉行かなかったらもう仕事なかった、1デナリもない、忘れてるでしょう。最後の1時間しか働いてない人がそんなに苦労してないけど同じ恵みをいただいていました。これも予言になる、その全ての弟子たちがユダ以外、後でもう一人が入ってきたんですけど、みんながその信仰のために迫害され、苦労して、神の国のために命の限り一生懸命注ぎましたね。じゃあ永遠の命をいただいたんですね、と信じてます。でもそこまで苦労してないの、信仰を持ってる人が同じように永遠の命いただくことが天国に行くときにはずるいと言えるのでしょうか。これは私たちの努力ではなく、どのぐらい苦労したのことではなく、神様の恵みです。私たちがイエス様を探しに行ったわけではなく、イエス様がわざわざ私を探しに来たんです。それを覚えていただきたいと思います。私がクリスチャンホームで育って、教会行ってない時は覚えてないんですね。ずっと教会行ってて、日曜学校も行って、イエス様知らないことを覚えてないんですね。ずっとイエス様大好き、イエス様大好き、神様愛してます。多分6歳ぐらいの時に初めてレボリューションの本に対するの映画が結構あって、サイリンの時の映画があって、友達の家にその映画見てちょっと怖かったんですね。信じてる人が迫害されるっていうの場面があって、怖くて、まあ6歳だからもう何も理解できなくて、なんで殺されてんの、怖いと思って、でずっと悪夢が出てて心配してたんですけど、でもお母さんが説明したのが、なんで怖いの、だって神様信じたら殺される、怖い、 信じたら殺されるって言った時に、でも信じてないの？でも信じてる、信じてる、だから怖い。その時は多分初めて本当の信仰が口から出たと思います。もう信じてるから怖い。でも垂れてることは神様ではなく、信じてない人がそんな風になってるから、神様はいい方だよと説明した時に、あ、そうよね、じゃあいいですよね、迫害されてもいいですねと、多分その時が初めて理解したと思いますけど、8歳の時に洗礼を受けて、長い信仰の旅になって、今33歳で日本に生活してることになってるんですけど、もしこの長い旅をしてた人が、その最初の人と同じように、でも死ぬのちょっと前に祈って神様を受け入れて天国に行った時に、どんな態度を持つべきでしょうか。この例え話の囚人の心が、最後の1時間しか働いてない人にすごく優しく1デナリ与えたいっていう気持ちがあったんです。なぜでしょうか。その人が一日中多分心配することばっかりだったじゃないですか。もう今日はダメかも、お金はないかも、ずっと悩んだと思うし、苦労したと思うんで、違う感じの苦労があって、じゃあ必要な分を与えたでしょうか。私たちも同じようにまだ信じてない友達がいるんだったら、あの子も神様愛されてる、神様がその子にも恵み与えたいんですね。永遠の命与えたい。ずるいって言うんじゃなくて、喜んであの人が一緒に神様と過ごすことができるっていうこと、その態度を持つべきじゃないでしょうか。アメンでしょうか。この聖書箇所を読むと、多分前は勘違いで私は最後の人と思ったんですけどね、けど時々最初の人、時々なんか場所が変わると思うんですけど、話は一緒。動力ではなく、私たちの頑張ったことではなく、神様の恵みです。ただ神様の恵みです。それをみんなも覚えていただきたいと思います。ちょっと祈ります。愛する天のお父様、神の言葉を感謝します。いつも御言葉を読むといろいろ教えてくれる。私たちが自分でどんなに努力しても良いことはできないと思います。神様の恵みじゃなくて何もできない、情けない人間です。どうか憐れんでください。どうか作り変えてください。心変えてください。神様が喜ぶように、私たちもそのことに喜ぶができますように作り変えてください。周りにまだ信じてない人がいれば、どうか神様と同じ心を持って、優しくて御国のことを話すことができますように、永遠の命を与えてくださることを感謝します。私たちの努力ではなく神様の恵みです。感謝します。ただありがとう、受け入れます、それしか言えないです。どうか私たちの周りの人にも同じように愛を持って、それを簡単に話すことができますように、助けて導きください。みゆき先生、どうか今も彼らが言いたいと思います。どうか癒してください。私たちもいろいろ生活の中で悩んでることもあると思います。でも今日の生きていることだけが神様の恵みです。どうか私たちが神様のために生きることができますように、毎日毎日神様に見上げて心から従うことができますように、助けて導くください。聖霊様が心に満たして神様の栄光を表すことができますように、助けてください。今日のメッセージ、心の中に思って1週間神様の恵みを覚えて歩んでることができますように、イエスの名前で今お祈り捧げます。アーメン。